先ほど読んでいただきましたレビ記の17章10節から14節まで、ここに書かれているのは血を食べてはならないという教えでした。エジプトのミイラを見たことがあるでしょうか。変な話ですけれども、私も直接は見たことはありません。さまざまな写真やまたテレビの映像の中で見たことがあるだけですけれども、特別な処理が施された遺体は乾燥しきっています。そこには生きている時にあったはずの血がないわけです。血がない乾燥しきった体、そこには命はありません。聖書の中にもエジプトの地で死んだ、ヨセフの父親であったヤコブ、イスラエルと呼ばれたヤコブの遺体がミイラにされた、そのような記述もあります。聖書では旧約聖書においても、そして新約聖書においても、聖書全体を通して、旧約も新約も全体を通して、この血ということが強調されて書かれています。聖書はある意味非常に血生臭い書ということができるかもしれません。レビ記をずっと学び続けていますけれども、このレビ記に書かれている動物の生贄の教え、そこには血が滴っています。血が滴っています。そして新約聖書で強調されるのは、先ほど東さんのお祈りの中にもありましたけれども、イエス・キリストが十字架上で流された血です。もし聖書からこの血に関する記述を取り除いたらどういうことになるか考えてみますと、それはまるでミイラのようなものだと思うのです。ミイラのように聖書全体がその一つ一つの教えが命を失った乾燥した味気のないものになってしまうと思います。もしこの聖書から血に関する記述を取り除いたならば、聖書から教えられていく限り、私たちはこの血ということから逃れることはできません。覚えていらっしゃるでしょうか。4月に2回に分けてお話をしました礼拝の説教が、和解の生贄と呼ばれる生贄についての説教でした。その時開かれた3章にはこんなことが書いてありました。その時には特に取り上げなかったんですけれども、こんなことが書かれていました。3章の17節です。お聞きください。あなた方は脂肪も血も一切食べてはならない。あなた方がどんな場所に住んでも、世々を守るべき永遠の掟はこうである。あなた方は脂肪も血も一切食べてはならない。2つのものを食べることが禁止されていました。脂肪を食べてはならない、これはお話ししましたように、脂肪というのは肉の中でも最上の部分でした。残りかすでもなく、適当に余ったものでもなく、古代イスラエルの人々は最上の部分である脂肪は神様のものとして、主のものとして捧げていきました。このことから、本当に私たちが捧げるというときに、私たち自身を捧げるというときに、一体何を捧げているというのか。適当に余ったものを、最上のものは自分のものとして、それ以外のものを神様に、となってはいないか。このことが問われるわけです。そして2番目に登場しますのが、血も食べてはならない という教えです。禁止事項です。血を食べてはならない、まあ、この3章に登場しましたこの言葉、教え、そしてその他にも何箇所か登場します教え、そして特にこのレビ記の17章に登場しますこの教え、この教えを受けて現代においても厳格なユダヤ教を信じる人々、ユダヤ人たちはコーデシュと呼ばれる特別な肉を食べます。その肉はすべて血が抜かれた肉です。特別な加工がされた肉です。血が抜き取られた肉。アメリカなどでもユダヤ人が住む地域のお肉屋さんでは、ユダヤ人用のこのコーデシュと呼ばれる肉が特別なコーナーに売られているそうです。肉を食べてはならない、血を食べてはならない、肉ではないですね、血を食べてはならない、このことを今も厳格に守っているユダヤ人たちがいます。一方でこれは非常に悲しいこと、そして恐ろしいことと言えますけれども、皆さんも耳にされる通りに、あのエホバの証人の人たちは輸血をしません。このレビ記の教えから、血を食べてはならないこの教えから輸血を拒否します。そして助かる命が失われていくということが起こり続けているわけです。私たちがこの教えをどのように受け取るのか、では私たちは一体この血を食べてはならないという教えをどのように受け取るのか、この聖書の教えは一体私たちに何を語りかけるのか。私たちは今朝このレビ記の17章を通してもう一度この問題に向き合うことになります。なぜ血を食べてはならないのか。そしてこれは聖書の中でも最も大切なテーマということができます。聖書の中で血とは一体何を表しているのか。古代イスラエル人が、そして私たちが血を食べないということは一体どういうことを意味しているのか。主には3つの点に分けて今朝もお話をしていきたいと思います。1つ目、それは肉の命は血の中に。今朝の説教のタイトルの通りです。肉の命は血の中に。そして2つ目の点は祭壇の上に注がれた血。祭壇の上に注がれた血ということ。そして最後の3番目、私の血を飲む者は、私の血を飲む者はということです。まずは1番目の点の肉の命は血の中にということですけれども、まあ、ただですね、私たちが血を食べてはならないと言われても、あまりですね、こう血を食べる、飲むということを意識することは私たちの生活の中でそうはないはずです。私は以前ですね、大学生の時に訪れましたアフリカのケニアの砂漠で、何週間か前にも私の目の前でラクダが屠殺されていったその現場で見たこう血しぶきがですね、忘れられないということをお話ししましたけれども、もう一つですね、この砂漠で血に関して忘れられない経験があります。それは別の日でしたけれども、まあ、焼けつくようなですね、砂漠の日差しの下で一人のおじいさんがですね、おもむろにヤギの首を切って、そこから吹き出す血をコップに集めたんですね。そしてそれをぐいっと飲んだかと思いますと、次の瞬間そのコップを私に向かってこう差し出したんです。私はですね、その時どうしようか非常に迷ったんですね。これを飲むことが私にとってこう有効を表すことになるのだろうか。まあでもですね、飲むことができずに、その時は喉が渇いていないからとかなんとか言ってこう断りました。その直後に水を飲んだんですけども、まあ、そのおじいさんがですね、私に向かっていいよいいよとこうニッと笑った、その口がですね、血で真っ赤でした。その口の血の赤さ、血による口の赤さ加減をですね、はっきりと今でも覚えています。まあ、砂漠では水分として、 貴重な水分としてラクダやヤギの血を飲む習慣がありました。私たちにはあまりピンとこないですけれども、他にもこのように血を飲むという習慣がある地域はあります。そして中にはただ水分を取るためというよりも宗教的な儀式の一つとして、宗教的な儀式の一部として偶像に捧げられた生贄の血を飲むということが行われていたようです。しかし古代イスラエルにおいて神様がイスラエル人たちに与えた命令ははっきりとしたものでした。17章の10節をもう一度ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。レビ記の17章10節、はい、またイスラエルの家の者または彼らの間の在留異国人の誰であっても、どんな血でも食べるなら、私はその血を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から断つ。血を食べることに関する厳しい教え、徹底的な禁止の教えがここに記されています。もし血を食べるならばどんなことが起こると言われているでしょうか。私はその血を食べる者から私の顔を背け、その者をその民の間から断つ。新年度に入りまして、礼拝の一番最後の祝祷の言葉として私が毎週読んでいます民数記6章の言葉を覚えていらっしゃるでしょうか。民数記6章の24節から26節にはこんなことが書かれていました。祭司が民のために祈ったその祈りの言葉、まさに祝祷の言葉ですけれども、主があなたを祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。レビ記の後に出てきます民数記の6章の言葉です。神様がその御顔を背けるということは一体何か。それはこの民数記の6章から言うならば、主の守りも主からの恵みも主によって与えられる平安もすべて消え去ってしまう、失われてしまうということでした。主の守りも恵みもまた平安もそのものから失われてしまう。つまり神との関係が完全に断たれ、絶望しか後には残らないということです。そしてそのものをその民の間から断つ、民の間からそのものが断たれるということは一体どういうことか。それはこのイスラエルの共同体からの追放ということが意味されていました。イスラエルの共同体からの追放、それは生きるための基盤を失うということです。コロナ荒野にあってイスラエルの民から追放されるということ、いや、やがて築かれたその国においてもこの共同体から追放されるということは生きる基盤が失われるということを意味しました。霊的な意味においても肉的な意味においても救いから放り出されてしまう、まさにこれはこれ以上ない厳罰だったと言えます。ではなぜ血を食べるということがここまでの厳しい罰則を伴うものだったのか。その理由が続く11節に記されています。最初の一文をご一緒にお読みしたいと思います。レビ記17章11節の最初の一文をご一緒にお読みしましょう。はい。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。肉の命は血の中にあるからである。血そのものが命の象徴である。一番最初に申し上げたミイラには血はありません。血はない ということは命がないということです。確かにこの血ということ、私たちの体を行き巡っている血、これは私たちの命にとって最も重要なもの、私たちのこの体の命にとって最も重要なものと言えると思います。最近のニュースでは注射器の使い回しということがですね、全国でこう取り上げられて発覚して、そしてニュースを賑わせています。実際にですね、血を媒介として病気が起こる、また血が死んでしまうならばその体の部分は腐ってしまう。私たちの肉に命を与えるもの、それが血である。これは私たち皆がうなずくことではないかと思うのです。血が流されて失われていくならば失血死してしまう。そのために輸血が行われます。レビ記の生贄の規定において、さまざまな生贄の規定があります。そこで捧げられる動物の血が流されるということは、その動物が死ぬということを意味していました。血が流されるということは、その動物が命を失うということを意味していました。11節の一文、この初めの一文をそのまま繰り返すように書かれていますのが、14節の言葉です。17章の14節をご一緒にお読みしたいと思います。レビ記17章14節、はい、全ての肉の命はその血がその命そのものである。それゆえ私はイスラエル人に言っている。あなた方はどんな肉の血も食べてはならない。全ての肉の命はその血そのものであるからだ。それを食べる者は誰でも断ち切られなければならない。この前後の箇所においては、例えば13節では、獣や鳥を狩りで捕らえた場合、やはりその血も食べてはならない、注ぎ出さなくてはならない。あるいは続く15節を見ますと、自然に死んだものとか野獣に先殺されたものを食べるなら、これは血を食べるならということを意味するわけです。汚れてしまう。この動物の血を食べるということ、一つの教えの理由としては、この熱い中近東のこのイスラエルの地域、あるいはエジプトからイスラエルに至るその荒野の地域において、腐敗しやすいその動物の血を飲むことによって、何か伝染病でありますとか、そういうものを人が被ってしまう、そのようなことを神様が案じているとも言うことができます。しかしそれ以上に、神様はこの血を食べてはならないという教えを通して、血が一体何であるか、血そのものが命の象徴である、すべての肉の命が肉の命は、その血がその命そのものである。このことを覚えるように、そのことを意図されているわけです。レビ記の様々な教えの中で、旧約聖書の教えの中で、先ほど中井徹兄弟の成人クラスの学びの中でも、罪を犯した場合、ただですね、それを思うのは罪悪感であって、神様の前にある正しい受け止め方とは、本当にその償いをしていくということ、誰か人を傷つけたならばその償いをする、あるいは神様に対して罪を犯したならばその償いに当たるものがなければならない、そんなことも教えられていましたけれども、旧約聖書の教えの中で、もし人が誰かを殺してしまったならば、それが誤って殺したのでないならば、その 罪に対してはやはりその命をもって償わなければならない、このことが教えられています。人を誰かを殺してしまったならば、その命をもって償わなければならない。あるいは誰か他人の家畜を殺してしまったならば、同じ家畜をもってそれを償わなければならない。命には命で、命に対しては命によって償わなければならない。まさに血とは命そのものである。まずこのことを覚えたいと思うのです。神様が血を食べてはならないとおっしゃるその時に、その血が表す命を覚えなさい。このことをまず覚えたいと思います。肉の命は血の中に。そして今朝の2番目の点、それは祭壇の上に注がれた血ということです。先ほどは11節の前半を読みましたけれども、11節の後半をご一緒にお読みしたいと思います。私はというところからです。レビ記17章11節の後半、はい、私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために、これをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。注目したい言葉があります。それは、私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために。祭壇の上でという言葉です。これまで登場した生贄の一つ一つ、全焼の生贄、あるいは和解の生贄、罪のための生贄、これらすべての生贄では、牛や羊やヤギや場合によっては鳩が殺され、そしてその殺された動物の血が注がれていきました。どこに注がれたか、注意深く今までの生贄の規定を見てみますと、それはいつも祭壇に注がれていました。祭壇の周りに注がれ、祭壇の土台に注がれ、至聖所の中にある祭壇の角に注がれました。勝手にどこか好きなところに注がれたということでは決してありません。いつもその血は祭壇に注がれました。祭壇、それは生贄の動物が捧げられる場所、つまりその生贄を捧げるその者自身が、あるいはその者自身の心が捧げられる場所。この祭壇に血が注がれることによって、神様はこの血によって、贖いの血によって、その生贄を捧げたその者自身が確かに許され清められた、このことを宣言されました。皆さんは血の生温かさというものを感じたことがありますでしょうか。血の生温かさ、医療系の学生たちはですね、これから矢をなしにこの血の生温かさというものを感じていくことになるかもしれません。私もこの生温かさを感じたことがあります。あれは25歳の春でしたけれども、進学校の2年生の時でした。進学校の校舎の階段を駆け下り際ですね、ジャンプして着地しようとした瞬間、私の頭が天井のコンクリートに激突しまして、激しく流血しました。吹き出す血がみるみる私の手の中に溜まっていく中で、ああ生温かい、そのように考えたことを思い出します。5針を縫う怪我でしたけれども、皆さんもこんな経験があるのではないでしょうか。青年たちはですね、教会の階段気をつけて下っていただきたいと思います。私の25歳の春でした。この古代イスラエルにおいて、人々はですね、自分が行ってきた罪によって、また自分が行わなかったという罪によって、行うべきことを行わなかったという罪によって、また自分の生まれながらの罪の性質そのものによって、 自分自身が神に受け入れられるものではない、決して受け入れられるものではない、いやむしろ神の怒りを受けるべきものであることを深く深く自覚し、手塩にかけて育てた家畜のうちのその最良のものを祭壇の前に連れてきました。そしてその家畜は生贄を捧げる者の命の身代わりとして目の前で血を流されて、場合によっては生贄を捧げる者が自らの手でその生贄をほふり殺しました。そしてその時に人はまだ生温かいその血のぬくもりを感じながら、もちろん私たちにも動物にも体温があるわけですから、血は生温かいわけです。血が流されて動物の命が今失われた、この失われた命によって神が自分自身のうちに罪の許しを与えてくださり、そして神との交わりの回復という新しい命を与えてくださった、この生温かい血を通していやおうなしに深く深く人々は覚えたわけです。祭壇の上に注がれたということ、私はあなた方の命を祭壇の上で贖う、この一文によって表されているのは、人の罪を贖い、私たちの罪を贖い、あなたの罪を贖い許すことができるのは、この人を作られた、あなたを作られた唯一の神である主だけであるということです。人の罪を許し、ご自身との交わりを持つための道を主ご自身が自ら備えてくださった、このことがこの祭壇という言葉によって表されているわけです。この十一節の神様の言葉のなんと厳かなことでしょうか。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために、これをあなた方に与えた。命として贖いをするのは死である。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために、血をあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。イスラエル人はこの主による贖い、罪の許しを覚えるために、命そのものと言われるこの血を軽々しく扱うことは許されませんでした。血を食べてはならない、この命令を覚えるたびに、動物が殺されるたびに、動物を食べようとするたびに、血を食べてはならない、この命令をイスラエル人たちは思い出し、そして身代わりとなって流された動物の血を主によって与えられた命に生きるものであることを覚えたわけです。命そのものである血は主の御前にある祭壇に注がれました。さて、それではこの血を食べてはならないという教えは現代に生きる私たちにとってどんな意味を一体持っているのでしょうか。このことを最後に考えたいと思います。今朝の3番目の点は、私の血を飲む者はということです。私の血を飲む者は、一番最初に旧約聖書でも新約聖書でも聖書全体を通してこの血ということが強調されているということを申し上げました。新約聖書において非常に印象的な箇所を一箇所開いてみたいと思います。ご一緒に開いてみたいと思います。それはヨハネの福音書6章にありますイエス・キリストご自身の言葉です。ヨハネの福音書6章、新約聖書の4番目の書ですけれども、後ろの方の新約聖書の4番目の書ですけれども、6章の53節から59節です。イエス様が人々に対して語られた言葉がヨハネの福音書の6章の53節から記されています。ではまずこの53節を読める方でご一緒に読みたいと思います。お聞きになる方はお聞きください。 ヨハネの福音書の6章の53節、はい、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。人の子、はい、ここまで出ますわ。人の子というのはイエス様ご自身のことです。イエス様ご自身の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。続く54節も私がお読みします。お聞きください。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。55節私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。56節私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。このようなことをイエス様がおっしゃっています。このヨハネの福音書の言葉を見てあれと思われる方がおられると思います。レビ記においては肉も血も食べてはならないということが命じられていましたけれども、このヨハネの福音書ではイエス様ご自身が私の肉を食べ私の血を飲む者は、むしろ私の肉を食べ私の血を飲みなさいということを教えておられるわけです。そしてこの教えだけでなく、この教えが表す通り、私たちが先週この礼拝の中でも行いました聖餐式、その聖餐式では確かにあのパンとブドウ液を通してイエス・キリストのご自身の血を飲むということ、肉を食べるということが表されていました。レビ記では食べてはならない、ヨハネの福音書では飲みなさい食べなさい、これは一体何でしょうか。一見矛盾しているように思われる教えです。この言葉を取り上げて、実際にこれは矛盾している、だから旧約聖書と新約聖書は矛盾しているという人もいます。あるいはこのイエス様の時代、このイエス様の言葉を聞いた人々の反応も同じようなものでした。60節をご覧ください。ヨハネの福音書6章の60節、このイエス様の言葉を聞いた後の反応がここに書かれています。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておられようか。肉を食べ血を飲みなさい、特に血を飲みなさいというイエス様の言葉は、このレビ記の教えを知り尽くして守ることに懸命になっていたユダヤ人たちにとって嫌悪感を覚える言葉に他なりませんでした。祭司長や律法学者たちもこのイエス様の言葉につまずきます。私たちは一体どのように考えたらよいのでしょうか。この矛盾と思われるものをどのように考えたらよいのでしょうか。私たちはイエス様がこの言葉を通して一体何を教えておられるのかということを覚えなくてはなりません。そしてあの聖餐式の時に、私たちがキリストの血を飲み肉を食べるという時に、その時私たちが一体何を覚えるのかということを思い出したいと思うのです。レビ記からの説教を通して何度も何度も繰り返されてきたことです。それは捧げたもの、罪人のその罪が祭壇の前で動物がほふられて血が流され命が失われることによって、その罪が許され贖われたということでした。今日も確認をした通りです。この生贄の規定のほふられた動物の役割をご自身の身をもって全うされたのがイエス・キリストご自身でした。レビ記においては動物の血が祭壇に流されるたびに、主の前でその命が失われるたびに、人々の罪が許され、神との交わりを持つことが許されました。 イエス様がゴルゴダの丘で、あのゴルゴダの丘で十字架にかかり、その血が流され、主の前でその命が失われた瞬間、一体何が起こったでしょうか。福音書が私たちに教えるのは、エルサレムにあった神殿の幕が上から下まで真っ二つに、その瞬間に裂けたということでした。エルサレムにあった神殿のその幕は、本来は大祭司以外近寄ることも、その中に立ち入ることも許されなかった、神殿の一番奥にある至聖所、至聖所、この至聖所とその外側とを隔てる、決して開けられてはならないその幕でした。この幕が裂けたということは、このキリストの贖いによって、キリストを信じるすべてのものが罪許されて、大胆に、ヘブル書の教えに従うならば、大胆に神に近づくことが許された。礼拝を捧げ、交わりを持つことが許された。このことが表されているわけです。イエス・キリストの十字架の死、血が流された。それ以降、私たちは大胆にこのイエス・キリストを通して神の身元に集うことができるようになりました。かつて旧約時代は罪を覚えるたびにその都度その都度生贄が捧げられなければなりませんでした。しかし私たちのためにはただ一度この最良の汚れのない生贄としてキリストの命が捧げられた。このことによって私たちは今朝も神様に礼拝を捧げるものとされています。矛盾と思われるその記述を教え、レビ記において人々は血を食べないことによって主が成し遂げてくださった自分の身の上に与えられた罪の贖い、清められた自分自身の心、このことを覚えました。この新約の時代に生きる私たちは、血を象徴するブドウ酒、ブドウ液を飲むたびに、主が成し遂げてくださった罪の贖いを覚えるものとされています。レビ記において人々は血を食べないことによって、そして私たちは、キリストの血が象徴されているブドウ液、ブドウ酒を飲むたびに、飲むことによって、私たちのために成し遂げられた罪の贖いを覚え続けるのです。食べないことによって、そして飲むことによって。私の血を飲む者は、バプテスマ式の朝の礼拝、聖書の中でも最も重要なこの真理を皆さんと共に覚えることができたことを感謝したいと思います。あなたにとってイエス・キリストとは一体何者でしょうか。ただ私にとって大切な人だと思うだけでは全く不十分です。ただこの人は素晴らしい方だと信じるだけでも全く不十分です。お一人お一人に対して聖書は問いかけています。このお方の血が他でもないあなたのために注がれたことによって、このお方の命が他でもないあなたのために失われたことによって、あなたは罪のうちをではなくキリストのうちを歩む新しい命が与えられる。いや、もうすでに与えられている。このことを信じる者として、目の前に開かれた神との交わりを喜びとし、キリストと共にすでに死んだ者として、そしてキリストと共にすでに蘇らされた者として、あなたに与えられた新しい命のうちを歩むことを、あなたは願っているのか。皆さんお一人お一人に問われています。聖書は血生臭い書です。この聖書の教えは、血 血が滴る教えですけれども、その血にこそ命が隠されてあります。今朝も私たちはこの十字架のもとで礼拝を捧げました。キリストの流された血によって私たちと神とを隔てる神殿の幕はもう真っ二つに裂かれている。このことを覚えて感謝しつつ、神様に自分自身を捧げ続けていきたい。それこそが私たちの真の礼拝である。この信仰を告白し続けたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。私たちは今朝もこの礼拝を通して、私たちの上に天に高く増しておられます神様ご自身を覚えて礼拝を捧げました。私たちと父なる神との間には絶えず、その血を流してくださったキリストの取りなしがあり、それゆえに私たちの罪が許されたものとして、罪が許されたものとしてこの礼拝を捧げていることを覚えます。あなたを礼拝することこそが私たちの作られた目的でした。あなたの命の内を歩むことこそが私たちが作られた目的でした。あなたに対して何か償いをしよう、この自分自身のうちに満ちる罪に対して何か償いをしよう、そのように考えても私たちのうちには何も差し出せるものなどないものでした。しかしそんな私たちの代わりに、この地上に下られたキリストご自身が、生ける神の御子であるキリストご自身が、ご自身の体を清い供え物として、生贄の肉として血として注いでくださったこと、贈られてくださったことを覚えます。この命のうちに生きるものとして、罪に支配されてではない、もう罪に対して死んだものとして、キリストと共に歩むものとさせてください。その恵みを証しするものとさせてください。私たちのうちに喜びを満たしてください。平安を満たしてください。あなたの守りを、恵みを覚えさせてください。今朝礼拝を捧げましたお一人お一人の上に、主の恵みが豊かにありますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。